というわけでソフィアの松岡充さんをお招きしております。
どうもこんばんは。ソフィアボーカル松岡充です。
4月の2日にですね、
はい、
2枚目の、まあ、復活後2枚目のミニアルバム、はい、ガールズ&が発売になりました。
はい。
でツアーがもう始まってるんですよね。
そうなんですよ。復活して全国ツアーという形では、はい、まあ、あのライブハウスツアーみたいなところっていうのはその当時デビューする前に、はい、無料ライブツアーってやってたんですよ、ソフィアって。でそこをもう一回軌跡をたどろうみたいな形の、
あ、
まあ、まあほとんどファンクラブの方たちで埋まっちゃうようなとこだったんで、
はい、
それはやったんですけど、本当に、まあ、あのそれ以上の方々に来ていただけるような、はい、まあ、ライブハウスって言ってもゼップであったりとか、
はい、
まあちょっと大きめのライブハウスを 2days とかやってるんで、
はいはいはい、
なかなかは、まあ、復活後ちゃんとした全国ツアーというか、
はいはい、
まあ、初めて、
でツアーがあの、はい、2日間あって、
はい、
あのサブタイトルがついていて、
そうなんですよ。
1日目はガールズ・キッシング・ザ・フューチャーで、はい、2週目がダンシング・イン・ザ・サーカス、
はい、
まあ、あのキッシング・ザ・フューチャーっていうのは3枚目のアルバムのタイトルで、
はい、
でサーカスっていうのは4枚目のアルバム、ミドル・サーカス、
そうです、
っていうことなのかなと思ったりも、
はい、まさに。でまあ、タイトルにある通りの、まあ、その当時の、まあ、アルバムの中に収録している曲を中心に、
はいはい、
ライブ構成を作りまして、
なるほど、ね、
なのであの両日全く違うあのメニューでやるんですよ。
お
ー、だから 2days っていうんじゃなくてもう別のライブをやるっていう
なるほどね、
はい、
でそういうあの、まあ、あの2つっていう意味で言うと、
はい、
この去年の10月にボーイズが出、ボーイズ&が出て、今度4月にガールズ&が発売になって、
はい、
まあ、これはあのデビュー95年のですね、デビューした時に10月に、ボーイズそしてガールズっていう2枚のミニアルバムが出たっていう流れからこうなってるんでしょうけど、
はい、あのデビューアルバムがボーイズとガールズと2枚だったんで、
はい、
まあ、もう一回その初心に立ち返るというか、まあ、もう一度デビューするみたいなことを、はい、あの言って復活してるんで、
はい、
でまあそういう意味でボーイズとガールズをもう一回出そうと、
はい、
でもそのもう一回っていうのはこうなんていうかな、まあ、あの僕たちも作ったことありますけどセルフカバーアルバムっていう感じではないんですよね、
はい、
もう一度こう今の自分たちがこの楽曲と向き合って、
はい、
当時の思い出しではなく、
はいはいはい、
今僕たちがこの楽曲と向き合い、この楽曲というなんていうのかな、フィールドでどういうプレイができるのかっていうことを作ってみようっていうことで、
はい、
でまあ新曲を1曲ずつ入れたっていう感じですね。
はい、
はい、
であのタイトルに「アンド」というのがですね、
はい、
今回はついておりまして、
はい、
この「アンド」っていうの意味がありそうです。
そうですね。まあその受け取る方の想像でいいんですけど、まあ、はい、ソフィアの楽曲の中に「アンド」っていう曲があるんですよ。
はい、
でまあそれでまあツアーもやったことがありまして、
はい、
でまあサブタイトルがそして僕らは老けていくっていう、
はい、
まあ、老けていくっていうのはあの年を取っていくっていうことなんですけど、
はいはい、
その老けるっていうことはね、あんま言葉として響きがあんま良くないじゃないですか、
はいはいはい、
でもそれが僕たちの定めでもあるし、
はい、
それをあの老けることを喜び、要は生きていって、
はい、
年を取っていくこと重ねることが喜びにならないと本当はダメだよねっていうような当時、
はい、
あの気持ちで、
はいはいはい、
まあ、その当時でも30手前だったと思うんですけど、うん、
はい、
それがもう50超えてで、まあ、証拠にもなくまたみんな集まってできたっていうことで、
はい、
まあ、それなりにそれぞれ、
はい、
うん、自分たちなりに老けてきたし、
はい、
でこれからもあの老けていこう、行こうと、まあ、そこにこう怖さはないというか、
なるほど、ね、
そのファンの、リスナーの方と一緒にもう、
はい、
あの喜んで老けていきたいっていう、
はいはいはい、
まあ、気持ちもあって、で、まあ、リスタートにそこでその安堵をつけていったっていう。
なるほどね、
はい、
であの、まあ、9年間、まあ、休止していて2022年の武道館で復活して、
はい、
その時にこの2枚のミニアルバムで、まあ、本格始動するんだって決めてらしたんですか。
その時は決めてなかったですね。
あ、決めてなかったんだ。
武道館の時ですね。
武道館の時、はい。
いやいや、全く決めてない。
再開の武道館の時。
全く決めてなかったです。
ああ、
はい。最初の武道館の時は、まあメンバーが、あのみんな揃ったんで、
はい、
じゃあ、あの、活動休止前にできなかったことをやろう。
はい。
っていうことを言って、それでまあ、獅子に翼っていうものからどんどんやっていったっていう
感じです。はいはい
はい。はい。
で、この、まあ、あの、この2枚でっていうことになった時に、
はい、
やっぱり、まあ、もともととは違う曲が入ってるわけで、
うん、
その曲の選び方っていうのはいろいろ考えたんでしょう。例えばガールズの1曲目がひまわりになってるとか、
はいはい、
まあ、最初のファーストシングルだとか、
うん、
でまあそれぞれ最後に新曲があってっていうような並び方だとか、は
い、その順番はまあもちろん考えましたけど、実はボーイズの選曲に関しては、
はい、
これなんでボーイズとガールズをもう一回やろうってなったきっかけっていうのは、
はい、
もう一度その僕らが一番最初デビューした時にトイズファクトリーっていう会社でデビューしたんですけど、はいはいはい、そのトイズファクトリーと再契約したんですよ、
はい、
でもう一回こっからリスタートしよう、でもう一回トイズファクトリーとやるんだったらもう一回ボーイズガールズからやりたい、でボーイズの選曲に関しては、実はそこに、じゃあソフィアチームをができるじゃないですか、
はいはいはい、
ソフィアがもう一回デビューするわけなんで、はい、トイズファクトリーから、
はい、
でそのデビューしたスタッフィングの中で皆さんの中のソフィアのボーイズを決めてくれって言ったんですよ。何でもいいって。
あ、
で曲を上げてもらって、でそれはもう当時のあのソフィアを担当してくださったスタッフも一人いたし、
はいはいはい、
でなおかつ違う、もう今回から初めてソフィアに携わってくださるスタッフの方もいたんで、
はい、
その方たちにまあ、一番近いリスナーだと思ったんで、
うん、なるほどね、うん、
まず振ったんですよ、でガールズの方は、はい、選曲を、ファンの方たちに人気投票して、
はいはいはい、
でそれで決めていったって。
なるほどね、
はい、でまあ、このガールズ&を引っ提げてのツアーがまた、
はい、
言ったらキッザフューチャーと、
はい、
リトルサーカスまで入ってるし、
はいはいはい、
でもっと言うと、まあ、これネタバラシになっちゃうんですけど、
はい、
このガールズ&に入れてる最新曲、
はい、
さようのようならっていうのは、
はい、
実は僕はこの、ボーイズとガールズとで今回やる、ツアー、
はい、
リトルサーカスまで、
はいはい、
その次のアライブに行くドアだと思って僕作ってるんですね。
あ、
はい、そのだからアライブっていう言葉を、まあ、テーマを入れたんですけど。
あ、なるほどね、
はい、
っていうことは、まあ、じゃあこの先のことももう考えてるっていうことなのかしら。
もしあるとするなら、そこにそこしかないなって僕は思ってるんで。
あ、
はい、
なるほどね、
はい、僕武さんは結構ね、その活動休止前にもソフィアを結構見ていただいて、
はい、
インタビューもたくさんしていただいたんで、
はい、
なんとなくお分かりかもしれませんが、僕結構イメージ的に作詞だって言われるんですよ。いろいろ考えていろんなもう計算でやってるって思われがちなんですけど、
はい、
意外とそこじゃなく、なんかその時のなんだろう、自分で言うなって言われるかもしれないですけど、本当に素直に思ったことを、
はい、
作品にしたり、
はいはいはい、
活動にしていくっていうのが、
はい、
一番熱があるし、
うん、
一番自分自身をこうポジティブに動かしやすいんですね、
はい、
なのでそれでやってるだけなんですけど、うん、まあ、それをこう旗から見るとめちゃめちゃ計算してる、計画的にやってるっていうふうによく言われるんですけど、例えばトイズファクトリーともう再契約するなんて、はい、多分誰も思ってなかったと思うんですよ。でもそれ僕狙ってたわけじゃなくて、本当にそのソフィアをソフィアの音楽を一緒に作ってくださった、
はい、
そのトイズファクトリーの一番最初のメンバーの方に感謝してるんで、
はいはいはい、
復活できるってなった時に、で、まあ、実はその方はもう他界されていらっしゃらないんですけど、でもその方をやっぱりなんていうのかな、知ってる、
はい、
方がいらっしゃるので、
はい、
その方に向けて、まあ、感謝のお手紙を書いたところがスタートだった。たまたま
手紙書いたんですか。
はい、
あ
で本当にまあ感謝をしたいですっていう話をしたところが、はい、まあ、きっかけとなって、
はい、
だったら復活するんだったら一緒に応援させてよっていう話で、
はいはいはい、
で頃と変わらぬまま、向き合うっていう約束をしていただいて、
あ、
だったらっていうことだったんですよ。
なるほどね。
そうなんです。だからそのなんか、なんだろう、再デビューするとか、はい、いろいろなんかこう伏線張ってやってるようには思われるんですけど、
はい、
その瞬間はそう思ったから手紙書いただけっていう話です。
あはははは
そうなんですよね。
実はこれはまあガールズのですね、ガールズ&の初回版をお持ちの方はですね、
はい、
もうご存知だと思うんですが、ここにメンバー全員のですね30周年記念インタビューっていうのが入っておりまして、
はいはい、
で、まあ、映像で残っていて、でこのインタビューをですね私が やらせていただいていて、そうなんです、で、まあ、9年間どういう、まあ、生活をしていくのかとか、はい、改めて集まる時にこう何を考えたのかとか、はい、やってみてどうだったみたいなことを聞いてるんですよね、
うんうんうん、
であれは、はい、あのスタジオに松岡さんいらっしゃらなかったんで、
はい、
他のメンバーが何を話してるかっていうのは知らなかったんでしょう。
知らないですよ、もう全然、
はい、
もうだからなので、まあ、予想はまあそれぞれのことをよく知ってるので、はい、なんとなく例えばあのなんだろうな、久しぶりに武さんにインタビューしてもらって、で、まあ、僕の中で武さんがこのなんていうのかな、まあ、インタビューっていろんな形があると思うんですけれども、はい、そのアーティストが発言することがまあ言ってみれば記事になるわけで、はい、それが全てになっちゃうわけじゃないですか、はい、なのでそれをなんていうのかな、まあ、武さんは多分突っ込むだろうなと思ったんですよね。
ははは、
うん、これはどういうことなのとか、
はいはいはい、
あ、どう思ってんのとか、
はい、
それがない答えだと、はい、読者は、まあ、今回映像でしたけど、はい、見てる人は多分納得しないと思うんですよ、
はいはいはい、
という発言があったとしても、
はい、
だからその何がこの彼らを動かしたのか、
はい、
彼らが何を思って今ソフィアとして立とうと思っているのかみたいなところが、はい、なんかそのソフィア以外の話からにじみ出たら嬉しいなと思って、それを多分聞けるのって武さんしかいないかなと僕は思って、はい、ちょっと武さんと連絡取れないかなみたいな話でお願いしたんですけど、はい、
つまり今9年間松岡さんほとんどメンバーとやり取りしてないって話があったでしょ、はい、でその間に彼らが何をしてたのかっていうのは、
うんうんうん、
あのインタビューで知ったこともあったんですか。
いやいや、もうそれはね、
はい、
全部僕のとこに聞かなくても情報が入ってくるじゃないですか。
でしょうね、
うん、この狭い業界なんで、
はい、
だから、まあ、それはなんとなく分かってましたし、
あはははは、はい、でそういうメンバーで復活してこの、まあ、ボーイズ&ガールズ&をレコーディングしてみて、
はい、
どうだったんですか。
いや、もうとにかくその復活の時に僕はその、まあ、メンバーにも言ったんですけど、
はい、
もう僕はその背負うことはやめるわっていう話をしたんですよ、うん、
はいはいはい、
で背負ってやることがその僕の役割だと思ってたし、
はい、
でそれをなんていうのかな、俺背負ってんだからみたいな風に思ったことは一度もなかったんだけど、でも気づいてみたらそれで自分がボロボロになってることに気づいたし、まあ、その9年間の間にやっぱりそれが気づいたんですね、
はいはいはい、
だからなんかそういう意味で、まあ、もちろんソフィアが大事だし、はい、ソフィアは僕にとっての人生なんだけど、
はい、
だけどソフィアのための人生ではないというふうに思ったので、
はいはいはい、
だからもうソフィアをやってボロボロになるっていうことは、
うん、
僕の中ではこう成立しないなと思って、
はい、
やってなんていうか自分が笑えないと意味がないと思ったんで、はいはい、そういう意味では変にしようことはやめるから、
はいはい、
まあそういう意味で楽にはなりましたよね。
うん、
でそのレコーディングに関しても、はい、音作りに関しても自分みんながやりたいようにできる環境作りとか、
はい、
あとは僕がやりたいことに関しては、
はい、
僕がちゃんとできるように、
はいはいはい、
っていう感じにしてますね。
あ、なるほどね、
はい、でレコーディングに関してはクリエイティブな作業っていうのはほぼ、まあ、僕と宮古でやっちゃって、
はいはいはい、
であとはそれぞれのプレイっていうのはそれぞれが自由に泳ぐとこなので、
はいはい、
でまあ、行き過ぎたりとかちょっと勘違いしてたら、
はい、
それはもちろん指示しますし、
はい、
そうじゃなければ自分の表現なので、
はい、
自由にやってほしいっていう、
はい、
あとはその組んでいくっていうことは宮古と僕が今やってるので、うん、
はい、
まあ、すごく楽ですよね。
なるほどね、
うん、
もう本当に当時よりも楽。
そうですね、当時はやっぱプロデューサーを立ててたりとか、
はい、
うん、そういうとこもあったし、うん、そうじゃなく自分たちでやれてるので、
はい、
はい、
でこの、まあ、ボーイズ&の方はその、まあ、トイズファクトリーのスタッフが中心になってこう今
選曲
聞きたい曲、
はい、
ソフィアはこういうことを歌った方がいいんじゃないかっていう曲が選ばれているっていうことはなるほどなと思ったんですけど、
はい、
その1曲目のステートオブラブとかライクフォーエバーとか、まあ、3曲目の新曲、
うん、
あなたが毎日直面している世界のユースとか、
はい、
とても今の世の中にこうシンクロしてる曲ですもんね。
そうですね、それはもうなんか改めて まあ、あなたが毎日直面している世界のニュース、タイトル長いんですけど世界憂って言ってるんですけど世界の憂鬱に関しては、まあ、もちろん今の、この時代を生きる自分のメッセージであり、はい、ソフィアのメッセージっていうところで作ったんですが、
はいはい、
やっぱり1995年にリリースした曲のステイトオブラブとか、
はいはいはい、
ライクフェーバーとかっていうのが、ちょっとこれは残念なことなんですけど、その時の嘆きがより大きな嘆きに世界に対してなってるっていうのは実感しましたね。
この Like Forever は本当にもう元々のボーイズの中に入ってた曲なわけで、
はい、
まあ、まさに30年前の曲なわけですもんね。
そうですね、阪神大震災の年に、阪神淡路大震災の時にデビューすることになって、はい、でデビューするための準備レコーディングをやってた自分が、
はい、
なんて無力なんだ、何にもできないのか、こんな人が苦しんでて、はい、自分 その生まれ育った故郷がボロボロになってるのに、
はい、
何がデビューだって自分をもう卑下したところから生まれた Like Forever っていう曲だったんで。
ああ、なるほどね。
そうなんですよ。
そういうそのまあデビューっていう会見があったんだっていうのも、
うん、
当時ってそんなに語られて、
そうですね、
でなかったでしょ
う。そうですね、あんまりその当時の事務所もあんまりそういうのじゃなくて、はい、もっとポップな、
はい、ね、もっとあ、まあ、それこそこう女の子が、
はい、
まあ、あの胸をキュンとして飛びついてくれるようなっていうようなイメージが強かったですもんね、うんうん、そういう感じだったんですけど、これ聞くと今違いますね。
そうですね、だからその時からやっぱり、まあ、もちろんそうやって売ろうとしてくれた、あとマネージメントであったりそのプロデューサーには感謝はしてますし、
はいはい、
だけどその当時からやっぱりこうなんか落ち着かない、
あ、
その今の自分たちの形が、
はいはいはい、
っていうのがあって、ささやかな抵抗じゃないですけど、
ま
あ、こういう楽曲であったりとか、
はい、
例えば先ほども言いましたけど、デビュー前に一回無料ライブツアーを回らせてくれって言ってお願いしたんですよ、
はいはい、
どこでもいい、どんなあの会議室でもいいっつって、
はいはいはい、
実際仙台は会議室でやったんですよね。一応ねヤマハホールってその当時言ってて、名前はついてたんですけど、本当に会議室みたいなところで蛍光灯が照明だったんですよ。
あ、
そんなところでやってでも、まあ、それなんでそれやったかっていうと、無料ライブにして募金を募りたかったんですよ、
はい、あ、阪神大震災
の。そうなんですよ。でっかいことはできないけど、で本当に僕その当時あのメンバー全員で狛江に住んでたんですけど、
はい、狛
江の一番近く のなんか日曜大工の店に行って、
はい、
で自分でボギー箱作って、でそれを持って回らせてくれって言ってお願いして、で無料ライブツアーになったんですよ。ただそれがスタート発想だったんだけど、やっぱりそれは語られずに、
ね、
無料ライブツアーで話題性を集めて、次また同じところで有料ライブにしてソールドアウトします、はい
はい、
そっからずっと十数年ソールドアウト伝説をずっと続けるっていう、まあプロモーションになっちゃったっていう。
なるほどね、
はい、で裏はそう、真実というか僕気持ちとしてはそれをやってたんですけどね。
なるほどね、
はい、
でもまあこういうその、まあ、さっき話に出たあなたが毎日直面している世界の憂鬱は、
はい、
これは松本さん の舞台 の、
はい、
あのチェンジ・ザ・ワールドの主題歌だったわけでしょ、
はい、
でその時これ2023年 で、
はい、
でソフィアもじゃあやるって決めた後で、
はい、
ソフィアでレコーディングするんだってことも決めてた。
決めてました。
あ、
はい、でこの Change the World は、まあ、たまたま僕が、主演させていただいた舞台だったんですけど、
はい、
あの畑先生 の Change the World ってあの三部作なんですよ、
はい、
でそれを読んだ時に、まあそのまあ、人類と AI がテーマになってるんですけど、
はい、
全然未来の話じゃなくて、もう今まさに起こってることだっていうことで本当に共感したし、ゾクゾクしたし、
はい、
なんかただ読み物として面白いじゃなくて、
はいはい、
本当に継承に僕はあの感じたんですよ、
はい、
今生きてる僕らに対する継承だと、
はい、
でそれは僕らもあの、まあ、それこそさっきその当時の、
はい、
Like Forever State of Love じゃないけども、うん、そうやって音楽でそれをやってるつもりだったので、
はい、
あ、これは気持ちが一緒なんだっていうその表現者として、
はい、
でお願いしたんですよ、これテーマソングしてくれませんかって、
はいはい、あ、
それでそうなっただけで、
あ、なるほどね、
はい、もうソフィアとして、
はい、
あの世界を作ってて、
はいはいはい、
でこういう曲があるんだけど、
は
い、すごくマッチすると思うから、
はい、
まあ、舞台 の, テーマソングってほぼないじゃないですか、
うん、はい、う
ん、ないんですけど僕はこれありだと思うんで、やってくれませんかって話をしお願いして、
なるほど、ね、
そしたら畑先生がすごく気に入ってくれて、
はい、
これは僕のチェンジザワールドのための曲だっつって言ってくれたんで、まあこうなったんですけど、
なるほどね、
はい、
でまあボーイズの後半にはですね、シークレットラパーズナイト、
はい、
そしてキッシングブルーシップメモリーズビリーブっていうラブソングが入ってるわけですけど、
はい、
でこのラブソングもとってもそんなにそのまあ明るいだけのラブソングじゃないっていう、
うんうんうん、
この3曲いいなと思ったんですよ。
ありがとうございます。だシークレットラバーズナイトが、ここに来てめちゃめちゃ僕はなんかど真ん中に来るっていうか、
これでもインディーズの時の曲でもあるわけでしょ。
そうなんです、
も入ってて、
そうなんですよ。だからソフィアのメンバー5人揃う前です、本当に僕が想像してたその、
はい、
その当時のですけど、
はいはい、
その当時のこのバンドシーンの中で、それまでインディーズでずっと活動してたんですけど、
はい、
そうじゃないんだって思ってたんですよ、
はい、
最後の方、で、まあ、解散してソフィアを作るんだって、
はい、
その作ったソフィアが奏でる音はこれだって作ったのがシークレットラバーズナイトだったんです。
あ、そうなんだ、
はい、そうなんですよ。だから、まあ、その当時の僕の中でのこう、なんでみんなそこに行かないんだろう、
はいはいはいはい、
ここが欲しいのにって思った、なんていうのかな、今ちょっとうまく言葉で言えないですけど、うん、この感じのバンドになりたかったんですよ、うん
う
ん、
なるほどね、
はい、
もっとまあざらついてるっていうか、
うんうんうん、
セピアっていうか、
うんうん、
こう、まあ、ストリートっぽいっていうか、
うん、
やっぱりどっかこう行き場所のないような少年少女みたいな感じのラブソングでしょ
う、うんうん、そうですね。なんかその決して原色で、こうスイートな感じではない、
はいはいはい
はい、
なるほどね。まあ、キッシンブルーメモリーズ、これは当時も僕好きだった曲でもあるんですけど、まあこうやって入るととってもソフィアってこういうグループだねっていうことを改めて思わせてくれる3曲があって、
はい、
新曲がボーイズの方は I and I wish で締めくくられてる、
はい、
これはどういうイメージとか気になったんですか。
まあこれはなんかやっぱ I and I っていうことを、
はい、
言えた時に人っていうのは本当に幸せになれるんじゃないかなっていう、まあ、テーマなんですけど、
はい、
その You and me じゃなくて、
はい、
I and I ってあなたのことを私って思えるかどうかっていう、はいはいはい、まあそこのテーマでこのアルバムが一個こう最後落としどころがあるんじゃないかなって思って、
はい、
まあそれはまあ、年齢を経ったその30週、まあ、9年間休んでて周年っていうのもあれなんですけど、
はい、
まあ、30年間、まあ、ずっとステージに立って歌って、まあ、演奏してっていう人たちがもう一回やってるので、
はい、
まあ、こういう要はメッセージができるのかなと思って、
は
い、
なるほどね、
はい、作りました、
でそういうボーイズ&の後にですね、ガールズ&が、はい、まあ、順番で言うとですけども、
はい、
これがあってガールズ、これもでも当時つけた時にやっぱりボーイズとガールズってこう2つ分けてっていうのはかなり意識的だったんでしょ
う。そうですね、その当時、まあだから今の時代だとちょっとね、
はい、
ボーイズとガールズだけじゃないよっていうだから安藤がついてることがちょっと救いにもなってますけど、
そういう意味ではね、
そうなんですよ ね、
でも多様性の時代だからね。
そうなんですよ、ね、だから僕はそれはそれですごく賛同できる考え方なんで、
あ、
はい、まあ、その当時はどんな大人も、
はい、
みんな少年だったでしょ、
はいはい、
少女だったでしょっていう、
はいはいはい、
どれ、まあ、なんていうのかな、どんだけ偉くなった人も、
はい、
どれだけ人生をこうロストしていった人も、はい、でも最初はみんな純粋な少年だったし、
はい、
少女だったでしょ、その時にいろんな感動するものと出会ったでしょ、
はい、
っていうふうにこの僕たちの音楽に出会ってくださいみたいな、
うん、
その時は思想で、はい、ボーイズとガールズにしてたんですよね。
なるほどね、うん、でガールズの1曲目がひまわりで、
はい、
まあこれはもうねソフィアといえばひまわりなわけで、
うんうんうん、
まあ、当然今回のツアーもひまわりが咲いてるわけでしょ。
そうですね、ひまわりを、
はい、
まあ、ソフィアの歴史の中でライブ会場でこの曲やると客席がひまわり畑になる、要はひまわりをみんなが振ってくれるんですけど、
はいはい、
そのひまわりが当時は聖歌だったんですよね、生のひまわりを、
はい、
だから冬にやると 聖火のひまわり売ってないから、
確かに、
ひまわりはなかったんですけど、
はい、
ある時から、増加、
はい、
ができて、でそれを、まあ、販売しだしたんですよ、
はい、
コンサートグッズとして、
はい、
でなので 毎回これ販売してるんですよ、
はい、
なのでこれやらないと売っといてやらねえのかよみたいな話もあるんでまあでもこれはあのチャリティーでずっと、はい、あのソフィアとしてはやらせていただくっていうのがテーマなので、
はい、
あのまあ買っていただくんですけども、はい、まあ、それはもうあの誰かの、人生の中でちょっとあの潤いになったりとか誰かの笑顔になったりとか、はい、苦しんでる人のね、悲しんでたり苦しんでたりっていう傷を持った方が少しでもあの僕らがこのライブ会場で味わってるような、
はい、
この幸せ幸福感っていうものが分けられるのであればっていうことで、
はい、
あのチャリティーをずっとさせていただいてるんですけども、はい、それを皆さんも、
はい、
あのまあ、チケット代以上になっちゃうんですけども、
はいはい、
以上というのはチケット代以外にもそういう出費になっちゃうんだけど、こうやって買ってくださって参加してくれる意義っていうのがなんか持っていただけるんじゃないかなと思って、
はい
はい、
でその後のもしも君が迷ったならと、ポトス、あのマイセルフは元々のガールズの中の曲でもあるわけで、
はい、
この2曲はどういう今曲になってるんですか。
いやまあポトスに関してはやっぱり人気曲だったんで
ああ
っていう感じだったんですけど、まあでもそれを改めてそのやるときに、まあこれは都作曲楽曲なので、
はい、
まあ、都にちょっと僕は投げてたんですけど、
はい、
なんかこうそのまんまやるっていうよりはその今の都圭一の、
はい、
アレンジ、
はい、
で彼は本当にジャンル超えて、
はい、
まあ、その活動休止期間中もいろんな方と、はい、あのセッションしたりとか音楽作ってきてるので、はい、で彼のそのニュアンスっていうのがここに入ると、
はい、
ソフィアにとっては新しい要素なので、はい、全然やっちゃっていいよみたいな話で、
うん
うん、
ピアノソロありますしね、
うんうん、ちょっとすごい弾いてますよね、
はい
はい、でもそれが多分今の彼なので、僕は全然ニヤニヤしながら聞いてますけど、はい、
まあ、そういうあのバンドのこうメンバーの成長の仕方みたいなものそれぞれあるんでしょうしね。
はい、そうですね、そこをなんかあんまりあの塞いだあのソフィアとはそうじゃないからみたいなふうにはあんまりはやりたくないですけどね。
あ、なるほどね、
うん、その上っていうか広げようとかやってる、
はいはいはい、
そのポジティブな気持ちで作ってるものに関してはどんどん出していきたいですよね、はい、
うん
うん、
そういう意味ではポジティブな曲はやっぱ並んでますよね。
あ、そうですね、でもやっぱりそれはリスナーがそれを選んだってことになりますもんね。
あ、で街が入ってるわけで、
はい、
でも街はやっぱり欠かせない曲でしょうし、
そうですね、まあ着せずしてというか、
はい、
まあその当時僕はそういうふうに思ってなかったですけど、
はい、
まあなんか今となってはやっぱりその当時一番そのソフィアを好きになってくれるきっかけの曲になったっていう曲なので、まあ未だにやっぱりソフィアがあの例えばテレビで演奏するとかなったらやっぱり街をやってくださいって言われるんで、はい、いや他の曲いっぱい曲あるんですけどって最新曲もあるんですけどって言うんですけど、いやいや街でお願いしますってやっぱり言う。
あ、
でそれはなんていうのかな、あのいやその方がやっぱりテレビとしては、
はい、
番組としては視聴率がいいんで、はい、みたいなこと だろうなと思ったんですけど、
はい、
どうやらそれもありつつ、
はい、
そのソフィア を番組に出したいとか、
はい、
起用したいとかいう方々が、
はい、
まあ、番組の偉い人たちがその当時のソフィアのリスナーだったりする時代なんですよ、
なるほどね、
そういう方がやっぱ多くて、でいや実は僕獅子翼行ってたんですとか、
はいはいはいはい、
なんかいやアルバム全部持ってますとか、
はい、
で街ですごいあの背中押されましたみたいなことを言われて、
はい、
でそういうプロデューサーさんが、
はい、
いや街お願いしますみたいなこと言ってくださることが多い、そうなるとやっぱりね流れるんで、
はい、
ソフィアはやっぱり街なんだなみたいな
あの松尾株みたいなものっていうのあるっていうふうに思ったりしてます。
いやあるんでしょうね、はい、多分 だからなんかちょっとしたモノマネをされることもあるんですけど、
はい、
絶対僕そんな風に歌ってないんですけどそういう節ってことですか。
そう、メロディーとかっていう、
ね、歌い方とか、
はい、
あるんでしょうね、
うん、でまあ3人そういう意味では作曲家がいるっていうバンドですもんね。
そうですね、まあ宮子とジル、はい、基本的に、はい、僕と、
はい、うん、そういうそのクリエイティブな面でのソフィアがこう改めてこういうふうにまあ思われるといいなみたいなものっていうのはあるんですか。
いやもう正直なところ、以前っていうかその要はデビューしてからもう無我夢中でもっと、ファンを増やしたい、もっと大きな会場でやりたい、もっとランキング上位に行きたいっていう時はまあ前半あって、はい、で途中からそれこそ武さんと出会ってあのインタビューしていただいていた時期、はい、アライブとかを出した時期とかは、はい、いやそんなもの意味ないんだってやっぱり気づいてきてたし、うん、はい、でそこからもう、もう何十年も経て、はい、また復活できる運びになって今やってる中で、はい、なんかもうあんまりどう思われたいとかっていうのはない、ないですね。
ああなるほどね、
うん、で逆にそれ思ってそこに近づこうとすればするほど遠ざかるっていうのも分かってるし、
うん、
で掴んだものなんてやっぱり何一つなくて、
はい、
確実なものがね、
うん、
だけどなんとなくあったかいとか、
はい、
なんとなくこう感謝したいとか、
はい、
なんとなくこう客席を見てると涙が出てくるとか、
はい、
なんかそっちの気持ちで十分幸せ、はい、ステージにいて、
はい、
な感じなんで、
ま
あ、ただその例えば宮子の楽曲を宮子が今リアレンジして、
はい、
こんな感じでやりたいんだけどって来た時に、わあ宮子はやっぱりすごいいろんなあのファクターを自分の中に取り入れてんだなとか、
うん、
感心することありますよね、はい、あんまジルはあんまないですけどねジルお前変わらんなーみたいなまだアンプ直言うてんのみたいな
でも彼は9年間ずっとソフィアのことばっかり考えててっていう話してましたもんね。
言ってましたね、
はい、
言ってましたね、
はい、
うん、でもなんか多分寂しかったんでしょうね、うん、そのやりたかったことがやっぱりできなくな急にできなくなって、
はいはい、
でまあ見返るという形はやってたけれども、はい、でもやっぱり寂しかったんだと思いますよ。
うん、なるほどね、
うん、それ言ってましたずっと、
はい、
飲んだくれて酔っ払って弾いてるからあんまり練習にはなってないんですけどね
でそういう、まあ、あの2枚のアルバムのですね最後に「さようのようなら」これを思わずこう、はい、言葉をですねもう一回確かめましたけども
「はい、
さようなら」ではなくて「さようのようなら」
はい
はい
あのはい、まあもう言うなればこれが松岡節なのかもしれないですね、はい、さようならじゃなくてさようのようならっていう
でアライブがちゃんと入ってるっていう、
はい、
はい、
そうですね、その、まあ、パッとそのタイトルだけとか、
はい、
歌詞だけを読むと一瞬なんかえらいことを言い出すのかなとかあとはまああのバラードなのかなとか、
はい、
皆さん思いがちだと思うんですけどまあこう聞いていただければわかると思うんですけど、はい、まあこれ聞いてなんかざわざわしない心がざわざわしないってなると、
はい、
ちょっとやばいぜブラザーって思う、はい、もっと来いよって思います、
は
い、
歌ボーカル加工してるのはこれは何を
英語のところですね、あれはまあちょっと人格変えようっていう、
はい、
なんかその僕だけじゃなくて、
はい、
まあ、世の中というかあとは、はい、まあ、あるとしたらメッセージ神からのメッセージとか、
はいはいはいはい、
心の声っていうところで、
はい、
まあ、ちょっと変えたかったっていう感じですかね、
はい、
あとはまあなんか、まあ、やらないでしょうけど、
はい、
なんかメンバーがライブで歌えばいいのになそことか思います
ね、うんうん、そういうパートかなと思ったりしましたけど、
ね、そうなんですよね、そしたらかっこいいんですけどね、多分やらないですよね
さてツアーではどうなってるんでしょうね
絶対覚えないと思いますよこの英語
この英語ねでやっぱりまあ今回のこうツアーがねその2枚のアルバムが中心になってるんだとしたら、
はい、
この先にもそういうアルバムがっていうことは、
うん、
ファンの人たちは当然
そう、
ね、イメージするでしょうからね。
いやまあ正直な話アルバムも こう、まあ、いわゆるフィジカルと言われるその、ね、CDR みたいな、その、みたいなというか、もうで今データダウンロードの時代じゃないですか、リリース、配信リリースっていう。だけどやっぱり僕らとしてはリリースするんだったら CD で残したいって思っちゃうんですよね、
う
ん、
いや僕もそうですよ
そうなんですよ、ただやっぱり本当にもうプレイヤーがないじゃないですか、
はいはい、
グレイがプレイヤー付き出しましたけどね偉いと思ってすごいと思ってでもそこまでしないともうね、
はい、
どうなんでしょう、 CD 出したいですよね、もちろんアナログとかも行きたいですけど、アナログはちょっとねやっぱり難しいところがあるんで、
うん
うん、かけるにかける分にはねちっちゃいプレイあるけれど、
はいはいは
い、いい音で聞けるかっていうと、
はい、
なかなか難しいから、うん、CD は出したいですけどね、
はい、5月16、17日が KT、ZEP 横浜で、それぞれの、まあ、締めくくりがあって、
はい、
10月になんかトヨタアリーナっていうのがありましたね。
そうです、この間大阪城ホールでやりました、
はい、
シャムシェードのメンバー4人と、
はい、
ソフィアで組んだシャムソフィアっていう、
はい、
で大阪だけでいきなりやったので、
はい、
でシャムシェードは完全復活じゃないんですけれども、でもシャムの4人が集まってシャムシェードの曲をやるっていうこと自体が、うん、彼らのファンにとってはすごく大きいことなの で、
はい、
でそれをまあ大阪だけでポンといきなりやっちゃったので、
はい、
やっぱり彼らの中心、活動中心は東京なので、
はい、
うん、でまあソフィアもデビューして東京でっていうところが一番大きいので、じゃあ東京でもう一回やりたいよねっていう、
はい、
で実はそのソフィアの30周年の締めくくりとしてはどっか一個、花火を上げたいなと思ってたんですよ、
大きいところで、
はい、うん、で本当はまあ武道館が良かったんですけど、武道館ってもう全然取れないので、
まあね、
でいろんなところ当たって探してたら、なんとそのトヨタアリーナができるところで、
はい、
なんだったらちょっとコケラーに近
い
その月にできるかもってなったんで、
はいはいは
い、じゃあお願いしますっていう風に取ってもらったんですね、
はい、
で一応そこがあっての大阪 やる寸前に、
はい、
いやでもこれシャムのメンバー、
はい、
もなんか一緒にやった方が楽しいだろうなと思って、
はい、
で声かけてみたら、
はい、
もうぜひやりたいって言ってくれたんで、
はい、
じゃあシャムとソフィアで、
なるほどね、
でさらに今回はあの大阪ではガレージセールさん、同じデビューの年なんで、うん、ガレージセールさんで、あのアイラビューさよならも一緒にコラボしたしてた過去があるので、
はい、
一緒にやったんですが、まあ、今回はじゃあその僕たちを、ちょっとこうなんていうのかな、追いかけるようにして、デビューして活動したような、
はい、
ちょっと下の後輩たち、年齢が、
はいはい、
で頑張ってる人たちで一緒にやりたいっていう方たちをちょっと入れようかなと思って、はい、なんか通常のこういっぱいいろんな人がバーって多ジャンルでバーって出てきて持ち時間だけやって帰っていくっていうフェスではなく、
なるほど、
なんかもう本当に一つのユニットみたいな感じで、
はい、
みんながその日をその日を目指してその日を作り上げるっていうメンバーとして、ちょっと若手をゲストというか招こうかなと思ってます。
なるほどね、素晴らしい30周年をお過ごしください。
はい、
ありがとうございました。